京都、島根ジフテリア予防接種化事件。http://amebro.jp/-an/entry-10120541635.html より、読み上げ。京都、島根ジフテリア予防接種化事件。2008年7月27日9時24分48秒。テーマ、医療。この題を見て、ああ、あの事件かとイメージできる方というのは、ほとんど皆無なのではないかと思う。医学部に勤務し、生命倫理を教え、医療をめぐる社会事件や薬害問題については、相当の関心を持っている私ですら、恥ずかしながら数日前までは全く知らなかった事件なのだから。事件が起こったのは、1948年、ちょうど60年前である。同年7月、予防接種法が制定施行され、予防接種を受けることは国民の義務とされた、なんだか最近の健康増進法に似てるのが怖い。そして全国に先駆けて同年10月と11月に京都でジフテリアの予防接種が行われたのだが、ワクチンの製造過程におけるミスによって一部のワクチンが無毒化されず、妻、リジフテリア毒素が残ったまま、そしてそれが国による検査をすり抜けてしまったことによって、ジフテリア毒素が入ったままのワクチンが子供に接種されて68人が死亡、500人以上に副作用の被害が残る惨事となった。しかも11月すでに京都での予防接種で死者が出ているにもかかわらず、島根で同じ製薬メーカーの作ったワクチンが使用され、死者16人、被害者324人を出してしまう。京都、島根を合わせると死者84人、被害者は1000人近くに及ぶ。世界史上最悪の予防接種事故となったのである。被害者の大半は数え年で2歳、つまり満年齢で1歳の幼児。今のところ京都事件の被害者の一人である対中勝人さんが書かれた下の本、京都ジフテリア予防接種化事件、新風社文庫、が、一般の読者が、この事件のあらまし、羊だ、不明の部分も多いを知ることのできる唯一の情報源だと思うので、関心のある皆さんはぜひお読みいただきたい。対中氏著書。先週の初め、元同僚だった UC 先生、現在島根大学医学部看護学科に、松江で、この事件についての調査報告会があることを教えられ、昨日、7月26日、14時。松江市城西公民館、その会に出かけてきた。報告してくださったのは、上記の本の著者、対中勝人氏と、全国薬害被害者団体連絡協議会の栗原敦氏のお二人である。お話を聞いて、恐ろしくなった。なぜ、これほどの被害者を出した忌まわしき事件について、私たちがほとんど知らないのか。事件については、上記のお二人と、対中氏と同じく京都事件の被害者、である脇正義氏の3人が中心になって、2004年に本格的な調査が始められる以前は、ほとんど闇の中にあったと言っても過言ではない。この事件の原因、かなり複雑と、その真実をごまかし、隠蔽して、しまった日本国家と医療行政のあり方は、まさにそのまま、その後数十年にわたる様々な問題、薬害エイズ、薬害肝炎、水俣病、ハンセン病などにおける、それとぴったり一致する。言い換えれば、この事件をうやむやにしてしまったことによって、先に挙げたようなその後の日本の諸事件の原因となった国民の命を脇に置いてしまうような医療と国家行政の間の歪んだ構造をそのまま残し、それらの事件を引き起こす温床になったということだ。この事件は日本が戦後いかに国民の命をないがしろにしてきたかということについての悪い意味での原点とも言える。次回もう少し具体的なことについて書きます。ジフテリア予防接種化事件の機密感1、2008年7月28日6時46分2秒、テーマ、医療。さて、昨日の続き。この事件については、まだ分かっていない部分も多いのだが、とりあえずこれまでに、分かっているところのピースだけをはめて全体の図柄を描いてみると、そこに初めて知る事件だとはとても思えないくらいの機密感を覚える。ことに驚いてしまう。まず、この事件の根本原因。ジフテリアの毒性が残ったままの血管ワクチンが接種に使用されてしまったのには、二つの原因がある。一、まずは、そういう血管ワクチンを作った製薬メーカー、大阪日赤医薬学研究所による、ワクチン製造過程におけるミス。二次に、それを検査した国家検定を、この血管ワクチンが無事通過してしまったということ、である。仮に一によって血管ワクチンが製造されたとしても、二の国家検定さえきちんとしていれば、それが実際に使用され、被害を生むことはありえなかったわけだが、この検査自体が 極めてずさんなものであったことが明らかになっている。かなり複雑な話なのだが、このワクチン製造では、20リットル入りのコルベン、ビーカー大瓶から1000本のワクチンができることになっているのだが、それが1ロット、同一とみなされる製品の集まりとされ、それぞれのロットごとに8本のワクチンを無作為抽出、つまり1000本のワクチンから8本、して検査が行われていた。ところが、実際の製造過程では、20リットル入りのコルベンは使用されず、5リットル入りのコルベン4本から、それぞれ250本ずつのワクチンが製造されていたのである。つまり、4つの異なった、独立した作業工程で作られたワクチン、当然品質は同じとは限らない。が、一つの単位としてまとめて検査されたわけである。こうすると、例えば一つのコルベンで作られたワクチンが有毒であったとしても、それは、250本、全体の4分の1しかないわけなので、1000本から8本を抜き打ち検査したときに、それが1本も引っかからない可能性が出てくる。確率的には約 10%。後に、国、厚生省側は、きちんと検査をしたのに有毒ワクチンが引っかからなかったのは、不幸な偶然によるものだ。従って非は全て製薬メーカーにあると主張したのだが、しかし、実際には、京都で予防接種に使用されたロット1013号においては、なんと、4本中2本、1本ではない。ノーコルベンに有毒ワクチンが入っていたようで、これだと、もしその中から8本抜き出して検査した場合に、無毒のものだけが選ばれてしまう確率は 0.38% とぐっと低くなる。ありえない数字ではないが、約300分の1だ。さらに、島根では、ロット1013号と同じ日に検査されたロット1012号及び1014号のワクチンでも被害が出ているので、すべてが4本中1本が有毒ということにして計算した。としても、それらを全部見逃してしまう確率は、なんと 0.0973%、1000分の1以下。実際にはもっと低いだろうである。つまり、ありえないのだ。どうも、実際の国家検定の際には、ワクチンの入った木箱の上にサンプル用の紙袋が置かれており、実際には木箱をいちいち開けてそこからランダムに8本抜き取ったのではなく、この紙袋に入ったサンプルだけを検査にかけたようだ。つまり、明らかな手抜き検査だったのである。これだけでも、国、厚生省の責任は重大であるが、それを隠し、国、厚生省は製造メーカーを裁判で訴えて上記の主張、検査に引っかからなかったのは不幸な偶然をし、製造メーカーだけに費用を押し付けたのである。この裁判で、製造メーカーの理事長、副所長、主任はいずれも有罪、理事長と副所長には執行猶予がついたものの、主任は実刑になっている。ところが、国、厚生省の責任は、とてもこれだけにはとどまらない。そもそも、本来20リットル入りの大きなコルベンでワクチンを製造すべきところを勝手に、5リットル入りのコルベンで別々に製造したことに、製造メーカーの大きな非があると、されているが、当時の状況や技術からすると、20リットル入りの大コルベンで製造する、こと自体に無理があったようで、そうなると、20リットル分を1ロットとみなす検査の、システム自体が全く実態と合っていなかったということになるので、仮にきちんと、検査が行われていたとしても、国側にも責任があることになる。さらに、有毒ワクチンを製造してしまった大阪日赤医薬学研究所の技術力にも大きな問題があったようだ。ワクチン製造はこれが初めてだったとのこと。そうすると、そうした技術的に問題のある製薬メーカーを使ってまで、ディフテリアの予防接種実施を急いだ国の政策にも大きな問題があったことになる。実は、1948年当時の政策決定権は GHQ にあり、予防接種の推進は GHQ の指示だったようだ。GHQ は早くから、とりわけ日本に駐留する米軍兵士の伝染病感染への恐れから、伝染病の予防接種を指示していたようだが、接種薬製造に必要な技術などの立ち遅れ、などからその指示に従うのをずっと引き延ばしてきた厚生省が、もう引き延ばせない。とばかり、不十分な技術力や体制のままで予防接種実施に GO を出したことが、間接的に製造メーカーによる不良ワクチンの製造を誘ったことになる。さらに言うと、少なくとも医学的には、それほどまでにジフテリアの予防接種を急ぐ必要性はなかったらしい。統計のグラフを見ると、戦時に猛威を振るったジフテリアは、終戦とともに激減しており、予防接種開始時、1948年には、すでに流行は沈静化していたことがわかる。さらに、国のさらなる失態は、予防接種によって生じた被害を拡大し、またもやその根本の失態と責任を隠蔽していく。続きは次回。 ジフテリア予防接種化事件の機密感に、2008年7月29日20時30分15秒、テーマ、医療。全国に先駆けて、ジフテリア予防接種を実施した京都。京都市の実施要項には、本接種は予防接種法第3条による保護者の義務とするという一文があり、京都市長名の通達文の中には、第26条。左の各号の1に該当するもの。中。子供に予防接種を受けさせなかった保護者はこれを3000円以下の罰金とする、とあった。一般市民の間には、この3000円以下が3000円と伝わったようで、3000円の罰金を取られるのを恐れて、我が子を予防注射に連れて行った人も少なくなかったであろう。当時の3000円というと、今の10万から15万円に相当する。前に紹介した本の著者である田井中氏によれば、予防接種を受けさせなかったために、実際に罰金を取られた例はないようだが、父親が二人の子供を連れて行った際、兄の方が注射は嫌やと逃げて帰ったため、弟の方だけが接種を受けなくなってしまった。というような話もあるようだ。さて、10月と11月の2回にわたって京都で行われた予防接種、10月の方では問題がなく、事故が起こったのは、11月4日と5日の両日に行われた接種である。京都市内の9カ所で、ひどい風邪のような発熱及び気道上部の炎症といった症状を呈する子供たちが大量に出た、ジフテリアの症状。まさか、国家検定を経た接種薬自体が不良品であるとは最初から疑わないため、いろんな可能性、接種時のミス、アレルギー、特異体質にだけ作用する異物の混入など、が考えられたようだが、多くの箇所でこれだけ多くの発生数を見る原因にはなり得ない。ものばかりなので、結局、少し時間を置いて接種薬自体が不良である、ということは、分かったようだ。この時点で、適切な対応が取られてさえいれば、その後の島根での被害は全くなかったか、あったとしても最小限で食い止められたことは明らかである。ところが、後の国会答弁で厚生省側が主張したこと、原因がようやく見えてきた11月12日に、いち早く島根に電報で知らせたは、実際とは全く食い違っている。ちなみに、一部の新聞報道では、11月11日から島根の接種が始まったとあるが、実際には13日からであるなどと、あたかも厚生省が十分間に合う時期に通報したかの、ように伝え、島根県内部での情報伝達の問題で被害が防げなかったかのような見解を匂わせていたとのことだが、事実、島根での最初の接種は11日である。島根県側の記録によれば、11月12日に厚生省からの電報などは届いていないばかりか、厚生省からの電報が最初に届いたのは17日である。しかも、その内容は、大阪日赤ロット8の使用を除く異彩踏み、ロット8というのは、京都で大きな被害を出したロット1013号のことなので、どう読んでもこれは、ロット1013号以外のものを使用して、接種を続けろとしか、読めない。実は、島根で最初の接種が行われた11日の2日前、11月9日に、京都微生物研究所、島根に予防注射液を仲介した組織から電報で、ジフテリア注射見合わせ、注射、見合わせというのが入っており、島根県では9日の段階で一旦予防注射液の配布を停止していたという。にもかかわらず、2日後の11日には同じ京都微県から、ジフテリア1013号京都で使用のうち副作用強きものありという、電報が入る。これを島根県側は、ロット1013号以外は安全と解して、1013号以外の注射液を使って接種を開始したようだ。皮肉にも、京都事件で最初の死者が出た11月13日から、島根では本格的に接種が実施されているのである。しかも、島根県側の調査報告を見ると、11月13日に接種が行われた八塚郡三津村というところでは、接種人員54名に、対して54名、100% に異常な症状が出ており、ここで使われた注射液は1012号のものだったのである。京都で被害を出した1013号以外のロットでも実際に被害が出たわけであるから、近辺の数字のロットは全て怪しいと考えるのが当たり前である。どう考えても、この段階で急ぐ必要も全くない予防接種を中止しない理由は一つもないのであるが、それにもかかわらず接種は続行され、10日後の11月23日に至るまで、接種が中止されることはなかった。いくら情報伝達のスピードが遅い時代とはいえ、医師たちはすぐに注射液に何か重大な問題があるということに気づいて不安になり、保健所や県庁の係員に何回も問い合わせた医師もいたようだが、 接種可能との回答しか返ってこなかった。という、後の証言によると、医師の中には、不安に怯えながら、自主的に、接種量を、減らしたりして接種を行った人もいるようだ。しかも、この島根事件では、このジフテリア事件の容疑で、医師4名が逮捕され、書類送検されているのだ。不起訴にはなったものの、逮捕されたことは新聞にデカデカと載った。自分が打った注射で、多くの子供に異変が起き、不安に怯えながら注射を中止。することもできず、挙句の果ては全く自分に非のない罪を着せられ逮捕された。医師たちの無念と怒りは、床ほどであっただろうか。先週の土曜日に松江で行われた調査報告会に、70歳ぐらいと思える女性が参加しておられた。研究者やマスコミの方には見えなかったので、島根での被害者のお一人なのかな、と思っていた。最後に自己紹介を求められた時のその人の言葉が忘れられない。村での予防接種で弟を亡くしました。その時、私は小学校6年生でした。学校で先生に、家に帰ったら必ず予防接種に行くように家の人に言いなさい。と言われたので、家に帰ってそう伝えました。私があの時、あんなことを言わな。買ったら、弟は死なずに済んだんです。この保護が60年間ずっとそういう思いを抱えて生きてこられたこと、これからも、ずっと抱えていかれるであろうことを思うと、ただただ、胸が詰まった。ジフテリア予防接種化事件の君間、3、2008年7月31日21時48分59秒、テーマ、医療。この事件、書けば書くほど腹が立ってくるのだが、今日は最終回。厚生省が自らの失態については知らんぷりをして、製造メーカーだけに罪を追っかぶせ。メーカー、大阪日赤医薬学研究所を刑事告発したという話は先に書いたが、この際、実際には、メーカー側の人物3人、所長、副所長、製造主任だけでなく、検査官 Y も一緒に告発されている。しかし、この検査官、所属は一応大阪府の職員、技官であるものの、厚生省からの出向技官であるから、実際には厚生省側の人間、つまり身内である。誰が考えてもわかるように、身内を告発したのは、一種のポーズであって、鼻から罪を問う気などないのだ。事実、Y 検査官の建前上の所属先である大阪府職員50人くらいが署名、捺印した嘆願書などが出て、きちんと裁判記録に残っている。この Y 氏は一審も二審も無罪。そもそも彼を審議した形跡すらないという。検査が手抜きであったことを隠して、有毒のワクチンが検査に引っかからなかった。のは、不幸な偶然だと強弁した厚生省。前のブログで、この製造メーカー自体の技術力に問題があったことを書いたが、その証拠は後半記録にしっかり残っている。よく読んでいただきたい。この製造メーカーは合計41ロットのジフテリアワクチンを製造したのだが、そのうち、検査に合格したのはたった22ロット。つまり、41ロット中、半数近い19ロットに不合格が出るような、技術力のメーカーの製品で、たまたま合格が出た。それも、手抜き検査でものだけを実際の接種に使った。ということなのだ。このことを全く厚生省は公表していない。しかも、京都で被害を出したロット1013号を検査した日付に近いところでは、ほとんど軒並み不合格となっている中で、たまたまサンプルが無毒であった。ものだけが検査に合格しているのである。島根で、1013号の並びである1012号、1014号のロットから被害が出ている。が、上記のことを考えれば、この危険が予想できなければ、推理力は小学生以下、である。全くもって、言い訳の一つも立たないような厚生省の犯罪だが、こうやって、製造メーカーだけに罪を着せただけでなく、裁判になったら負けるから、早い目に保証金で肩をつけろという法務省訴訟部。長官からの入れ知恵、長官が厚生次官に宛てた文書が実際に残っているに沿って、死亡者には10万円、後遺症の重いものには5万円の保証金で、和解に持ち込んだ。厚生省がこの事件をどのように収めたかについては、もう一つの話がある。実は、京都での被害に関しては、京都府衛生部発刊の京都ジフテリア予防接種化記録、1950年。という事件の公的記録文書が残されている。これは厚生省の指示によって作成された記録である。ええ、と驚かれる人も多いのではないだろうか。自分たちの失態の結果の公的記録など、わざわざ作成して残すはずがない。と、はっきりしたことはまだ分かっていないが、どうもこれは GHQ の指示によるもの、らしい。起案書では、大阪、製造メーカーのあったところや島根でも記録作成を指示する、となっていたようだが、 京都だけに留めたというのは、対中氏らの推測によ。ルと、大阪を問題にすると、検査が手抜きであったことを隠せないし、島根を、問題にすると、危機管理の不手際ということで、これ、また、厚生省の責任を隠せない。から、京都の記録を作成するだけで責任を果たしたことにした、ということのようだ。実は、前回のコメントのところに少し書いたのだが、この事件については、かの731部隊関係者の影がちらほらしている。まず、この京都の報告書の発行者になっている王という人物。彼は事件当時、京都府衛生部での地位は、係長、こうした公的文書の発行者。として名を掲げるには、あまりにも地位が低すぎる。実はこの王氏、戦争中は731部隊の傘下にあった南方軍防疫給水部、満州第9402部隊に所属し、シンガポールで炭疽菌の研究をしていた人物なのである。王は、この記録を作成後すぐに、731部隊長石井四郎の番頭と言われた。かの内藤良一の起こした日本ブラッドバンク、後に薬害エズ事件を起こす緑、十字の前身の京都プラントの所長に就任している。王はまるで、この記録を編纂するためにだけ、厚生省、おそらくバックに GHQ から、派遣されたかに見える、と対中氏は言っている。これでもか、という事実がもう一つ。有毒ワクチンを製造した大阪日赤医薬学研究所の設立に深く関わった S という人物。は、元731部隊の軍医少佐であり、当研究所でジフテリアワクチンを作る必要が、生じた時、731部隊で自分の部下であった K、厚生省が製造メーカーを訴えた裁判で、唯一実刑に処された人物を製造主任として呼び寄せたという。この事件がいかに日本の闇の部分に深く根ざしているか、を示唆しているようだ。とにかく、恐ろしい。以上、天才読み上げ終了。